LA ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード2986東証グロース副証本則上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は LA ホールディングスの代表取締役社長の脇田栄一さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は7月5日に札幌で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード2986東証グロース市場副証本則市場上場株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は桜井英明さんです。お願いいたします。
脇田社長こんにちは。
はい、それでは改めて LA ホールディ社長の脇田でございます。よろしくお願いします。はじめに会社概要ということで、はい、LA ホールディングスということで設立2020年というふうに書いてありますが、創業は1990年でございます。今年35年目の会社でございます。グループホールディングカンパニーですから、グループ会社が現在持ち分布を含めて6社ということと、まあ、事業内容ね、いろいろ GX 新築不動産、GX 再生不動産、価値向上、まあ、これを順々に、ね、お話していきたいと思います。そして資本金が現在49億1393万1000円ということで、現在市場は東証のグロースと副証でございます。で今ですね、こちらのサッションさんの方にもですね、上場するべく準備を進めているところでございます。はい、そして、証券コードは2986ということで、これは桜井先生にご命名いただきました、福ハローという、ね、語呂合わせもございます。で、歩みということで、1990年創業というふうに端に書いてあります。で下に数字がこう見えないですが、まあ、私が社長就任したのが2013年で、2012年から経営に関わっておりますが、まあ、その時初年度は12億5000万ぐらいの売り上げだったんですけどね。で翌年から25億ということで、まあ、私が社長になってからの軌跡ということで、書かせていただいております。でやはりですね、東証の市場改革ということで、私どもそれに備えて、時価総額しっかり意識した経営をしていこうということで転換したのが、まあ、2020年と、法輪化して、やはり積極的に株価を意識した経営をしていこうと。でこれまではですね、コツコツと不動産会社はしっかり利益を上げて自己資本を積み上げていこうと、こんな会社でした。でここ2020年からですね、まあ、私ども会社がどんなに良くなっても株主の皆様ご支援いただかなければ株式市場に上場している意味はないなということで、株価の成長とともにですね、積極的なやはり配当という還元も含めてやっていこうとしたのが、まあ、2020年からでございます。で現在、2024年からの中期経営計画の2年目ということで、現在は新興期は営業利益で今82億という計画 で売上高が510億ということで、まあ、2013年の、ね、この表からいきますと、まあ、売上ベースでいくと、まあ、20倍ぐらいの規模になってきたという状況でございます。そしてまあ最終年度は、ね、610億 でこの期はですね、非常に今まで積み上げてきた事業がやはりしっかりと花を開くことによって、まあ、営業利益もですね175億ということで、新興期の倍増以上の数字を出す計画になっております。で毎期ね100億ずつ時価総額上げてきたんですが、やはり次の目標は早期に時価総額1000億を目指そうと、まあ、こんなような状況でございます。 で、まあ、分かりやすくこれ数字でね、グラフだけですと分かりづらいんで書きました。まあ、2020年、まあ、こうやって見ると分かりやすいね。130億から440億まで来たんだなということで、まあ、毎期やはりこの営業利益をしっかり積み上げないと、私ども不動産の場合はですね、商社とかブローカーと違って自分たちがメーカー工場ですので、しっかり利益出して自己資本を厚くしていかないと投資棚卸資産が増えていかないと、こういう図式でございます。まあ、そのような意味では、まあ、現在毎期こういう形で積み上げておりますので、今後の2期後、3期後の業績はしっかり担保できるかなと、このように理解いただけたらと思います。で、まあ、12月決算の会社ですのでね、新興期、3月第1クォーター、締めた数字ということで、まあ、この6月セカンドクォーター終わりましたが、まあ、発表8月になりますので、明日からちょっと、ね、5月に発表した数字で説明させていただきます。で、私どもの、ね、仕事はまあいつも申し上げるんですが、デベロッパーというのはですね、工場でも計画的に生産をしてですね、販売会社に卸すとか販売会社に販売してもらうという商売でございません。ものづくりの会社ですので、どうしても2年後3年後土地を買って着工した段階で計画を立てております。そのような意味では、まだまだやはり私どもの規模ですとなかなかクォーターごとの均等化ができてないと。だ、そういった意味ではですね、この数字が、まあ、毎回こうちょっと進捗がいいとおおと、悪いと大丈夫かみたいな話になるんですが、まあ、あまりこの全体で私どもは常に決算を見ておりますので、そこはしっかりやっておりますので、ご安心いただきながら、参考に見ていただけたらと、このような次第でございます。まあ、一応概況いろいろ書いてありますがね、やることはちゃんとやっております。そして、事業セグメントということで、まあ、一応ファーストクォーターの数字、書いてありましたので、どんなことやってるのということで、こうバランス書いてありますが、まあ、これも毎期ですね、それほどそれぞれがどちらが増えた、減ったというよりも、私どもはいろんな事業をバランスよく行って市場の変化に対応していこうと、このような会社でございます。まあ、たまたまね、今期、第一クォーターについてはなんとなくこんな感じの表になっておりますが、まあ、それぞれこう、絵で描いてるようなしっかりした事業を行っております。で、ファーストクォーターは売上総利益で、まあ、18億円という状況でございます。そして、今バランスシート出てきました。で、これなんでバランスシートを出すかというとですね、いろいろ書いてありますね。で、この下の主要資産5カ年推移、先ほど、まあ、毎期2020年からしっかりとやってきましたというところでいきますと、まあ、2020年この棚卸は我々の工場でいうところのですね、作るための材料ですね。で、これが、まあ、2020年97億から始まって、昨年の暮れは、まあ、473億ということで、まあ、大体ね5倍近くで、すでに、今期進行期は574億ということで、まあ、100億円程度積み上げております。で、この積み上げたものがですね、期中に仕入れて期中に売るという商売ではございません。今期積み上げたものがですね、大体2年後3年後もしくは、まあ、工業団地みたいなものですとそれ以降というようなビジネスモデルでございます。で、よく、ね、こういう不動産製造業じゃないとバランスシートを思うとですね、不動産嫌いなアナリストの方は、棚卸フィールド在庫とか言われちゃうんですね。で、これがないとですね、売り上げ上がらないんですけど、それはスーパーとかじゃないんで、もしくはね、これ車のディーラーでしたらね、いっぱい仕入れて売るのを期末仕入れすぎて売れなかったってことあるかもしれませんが、私どもは計画の中で行っておりますので、まあ、まずもって、毎期毎期、事業資本積み上げて売り上げを伸ばさないということであれば、ここはあまり増えないんですね。で、私どもの会社はやはり、時価総額意識していこうということで、毎期増やしておこうと言ってるわけですから、まあ、ここが計算期末に増えているということであれば、あ、まだあの ALA ホールディングスやる気あるのかなと、こんなふうに見ていただけたらと思います。で、まあ、隣にこう書いてありますが、いろんな、まあ、商材がございます。で、そしてまたこの、私どもそのバランスシート、自己資本 20% 以上ということで、現在 25% 程度ですが、で、なんで、財務レバレッジ効かせているかというとですね、やはり高い ROE を出すためには 自己資本比率を上げて資金効率を下げるということではなくてですね、しっかりとした負債のコントロールをしながら事業を拡大していくと、まあ、そのような意味では私どもの事業というのは常に開発の資金というのは長期で調達しております。で、上のこの短期借り入れ金、これはですね、当座貸し越し等々で借りているということで、まあ、便宜上短期という状況になっておりますが、基本私どもはその環境変化とか不測の事態が起きたとしても事業の進捗もしくは販売状況に影響のないような財務戦略を取ることによって、こういう財務レバレッジを利かせたバランスシートを形成しております。あ、そして重ねて出てきましたね、第1四半期の損益計算書ということで、ハイライトで出ていました数字のおさらいですね。で、期末は、510億ということと、まあ、営業利益ベースで80億ということで、まあ、当期純利益、初めて50億の大台に乗ってくると、まあ、こういう状況でございます。で、まあね、進捗率書いてありますが、ここはあまり気にせず、あ、しっかり、棚卸し終えて事業進捗してるなと、こんな風に見ていただけたらと思います。あ、出てきました事業内容ということで、まあ、なかなかですね、皆さん不動産って言ってもね、不動産デベロッパー何やってるのかなということで、まあね、賃貸管理とかね、そういうのでは分かりやすいと思うんです。それから、まあ、あの不動産デベロッパーもですね、昔はまあ分譲マンションとか戸建て住宅、こういったものがメインが非常に多かったんですが、まあ、私ども、まあ、いろんなことにもやっております。まあ、ちょっと順に追っていきますが、まあ、さらっと見ていただけたらと思います。出てきました、まあ、よく分かんないですよね、これ書いてありましてもね。まあ、あの土地を買って建物を建てて販売するという、これがまあ新築の不動産ですね、まあ、DX、今デジタルトランスフォーメーションということで、まあ、DX、DX 言いますけれども、すべてはやはりお客様のためにいかに環境に便利な商品を作るかというためのツールでしかありません。で、再生事業、これは私どもの素業ですね、マンション一部屋一部屋を買い取って、リノベーションして販売していくと。で、不動産価値向上事業、これはもう後ほど絵で見ていきたいと思います。それからまあ賃貸事業ね、これはまあ大屋業ですね。で、現在ですね、収益のやはりエンジンとなっておりますのは新築の不動産、DX 新築不動産販売ということですね。で、一つは現在は都市型商業ビル、それから高額なね賃貸レジデンス、そしてまああのベーシックな新築の分譲マンションの販売と。いうことですが、まあ、これは今グループの中ではラートレという会社とファンスタイルという会社が行っております。で、私どもの会社はですね、やはりあの不動産デベロッパー業界、まあ、大手財閥系もあります。同じことをやってもしょうがないので、やはりそれぞれ特徴を持とうということで、まあ、立地については一等地ではなくね、やはり 1.5 等立地を発掘していこうと。で、それからやはり私どもはやはり大手にないスピード感を持った商品企画力、他社がやらないことをやっていこうと、まあ、コモディティ化した商品を作らないというのが一番の特徴でございます。で、私どもが供給する商品によってその周辺が全体として価値が上がっていくと、まあ、未来の一等地になっていけばいいなと、こんな思いで常にものづくりをしております。まあ、今言ったことをね、こうマップでいきますと、まあ、現在だいたいワンショット10億円から50億円ぐらいの規模の開発を行っております。まあ、そして先ほどね申し上げました、2年から3年程度、まあ状況によってはもう少し長いものもございます。まあ、それから未来の一等地ということで、まあポジショニングでいくと大手から避けて町場の会社からができないことをやっていくと。で、これはまあやはり今後ね、会社が成長していく中でまたポジションは変わるかもしれませんが、現在はこういったことを注力して収益のエンジンとしております。はい、そして創業である DX 再生不動産事業ということで、まあ、これはラ・アトレという会社とラ・アトレ・レジデンシャル、ここでやっております。で、35年前創業当時の事業というのはこの個別リノベーションマンション販売ということで、一部屋一部屋を買い取ってリノベーションして販売していくと。で、また一棟リノベーション、これは一つのね賃貸マンションとか企業の社宅なんかを買い取って、 一棟をリノベーションして個別に一部屋一部屋分譲していくと、まあ、こんな事業でございます。あ、それから、まあ、昨今は少ないですけど新築マンションね、同業他社さんが作ったものを私どもは買い取って再度販売かける、まあ、こういったこともやっております。で下に書いてありますね、プレミアムリノベーション販売価格1億円から10億円。でこれから、ビリオンレジデンス、これは100ミリオンということに対してビリオンということだったんですが、まあ、10億円以上と。でこれはまあ都内の、ね、商品でございますが、まあ、こんな感じでですね、広さ100平米から200平米もしくはそれ以上で、エリアについてはですね、残念ながら都心3区千代田、港、渋谷、これ中心でございます。で、やはりこの都心3区で広さがあって上質な内装のマンションを供給していくと、これ高級なということではなくてね、上質なものを富裕層をターゲットして供給していこうというのが私どものこのポジションでございます。はい、出てきました、価値向上なんだろうということで、まあ、この最近ですね、私ども今までなかったセグメントなんですが、土地価値向上業務というのは、近年売り上げが、上がってくる中でやはり一つこういうセグメントを作ろうということで、現在積極的に行っております。で下にねこう絵がちょっと書いてありますが、まあ、あの情報をいろいろいただく中でね、そのいただいた情報だけではなかなか加工しづらいという時に、いや何もしないんではなくて、むしろその情報を利用してもっとさらに周りを権利調整して最適な事業計画に変えていくと、お隣も巻き込んでやっていくというようなことが土地価値向上業務でございます。そしてインベストメント業務、これはもう既存のね、例えば今この会場となっているようなビルを私どもが買い取って、なんか新たな潜在価値を見出す、リノベーションするとかということをしてビルの価値を上げていくと、まあ、こういった事業でございます。それからまあ一番最後、一番地味な事業ですが、不動産大家業、賃貸業ですね。で現在ヘルスケア施設を中心としてということで、まあ、いろいろ書いてありますが、これ共通しているのはですね、だからその賃貸マンションとか賃貸アパート持ってないんですね。開発はしてますけど、開発してこれは販売していくんですね、回転型のビジネス。じゃあ自分たちで持ってるのは何かというとですね、基本長期30年一括契約ということで、ワンテナントに貸して管理のいらない不動産というのを持っております。ですからヘルスケア施設も買った段階で30年間管理もオペレーターさんがしていくと。で一部オフィスビルあります。これはあの私どもの福岡の拠点となっているビル、まあ、これは自分たちが入っている空いているフロアを貸すということでねやっておりますが、わざわざビルを買って管理をしていくということは行っておりません。それからホテル、ホテルも当然ね一棟で貸しております、大家業でございます。でこういったやはりね賃貸資産、これをやはり持つことによって企業の経営を安定させようということが狙いでございます。まあ、こんな感じで総資産の 20% は固定資産にしていこうと。でバランスシートの効率悪くなるんですが、やはり、まあ、この間までのようなねコロナみたいなこととかですね、いろんな震災とかいろんなことあった時に、実はこういう一棟で貸してる案件っていうのは何があっても家賃が入ってくるんですね。で貸してる先も大手上場企業もしくはそれに準ずる企業ですので、何か環境変化があったところで家賃を下げてくださいというようなテナントはございません。まあ、こういったことにもねバランスよく注力しながら安定して企業を伸ばしていくと、こういう状況でございます。まあ、そして、今期以降の計画等で支援アドバイザリーとかね企業投資とか、まあ、こういったこともそれぞれ本業にプラスアルファとしていろんな事業を行っておりますので、まあ、それぞれまた大きな、ね、発表があれば適宜トピックとして、皆さんにお伝えしていきたいと思います。で先ほどまでねなんか高額なねあの中古のリノベーション9億高いなとか、なんで売れるんだろうみたいな話なんですが、まあ、このやはりですね超富裕層のボリュームが大幅に増えたと というところにやはり着目していただけたらと思います。で、私どもはいつも申し上げますが、マスマーケットを相手にした事業ということではなくね、常にやはり付加価値のある商品ということでいくと、やはりこの上の層を狙っていくというのが今後も正しい戦略だというふうに認識しております。まあ、そしてね、中古マンション市場、これまあ都内のね例なんでね、なかなか皆さんこうあんまり実感ないと思うんですが、あの私もこの35年の中古のリノベ業界の推移を見ている中で、ここまで数字が伸びるとは思っておりませんでした。まあ、現在これ3区じゃなく都心6区に絞ってもですね、70平米ぐらいのマンションが平均で1億6000万ということなんですね。これ普通だったら土地買って建物建てられますよね、というぐらいに実は都内でもある一定のエリアに一極集中しているのが現状でございます。で、まあ、これ高齢化人口ということね、やはりあの非常に高齢化率が上がっているということで、私どもはその固定資産の中心をシニアアセットにしたというところの参考の数値でございます。で、ここまで来ました。最後に、私どもの現在の中継と今後の展開ということでちょっとお話したいと思います。まあ、実は先月ですね、私どもは、初めての公募増資を行いました。もしかしたら、札幌の本日ご出席いただいている方のところにもお電話の営業行ったかもしれません。で、今回、大規模増資ということで、まあ、希釈化率は 16% ほど行いました。で、現在、ちょうど公募としては80億弱、手取り金額で74億ということで、主幹事野村証券でございます。で、これは積極的にやはり修行に投資していこうということとともに、やはり皆さんこの選挙後もどうなるかというところでいきますと、金利の状況どうなるんだと毎回質問を受けます。で、これはですね、来年の金融環境変化が起きたときにですね、こういう公募増資を行おうとしても同じ条件でできないんですね。で、やはりこういうタイミングで攻める資金なんですが、結果的に後になると守りにも効いてくると、そういった意味での今回やはり行いました。で、そしてまたやはりこの野村証券さんというのは全国47都道府県に店舗ございます。まあ、この110店舗ほどの各店舗で私どもの会社を推奨いただくということはですね、やはり今後私どもは時価総額増えて次のステージに行くときにですね、非常に効率のいいやはり PR になったんではないかなと、このように考えております。まあ、そしてこれをやることによってですね、まあ、実際私ども単純にこの6月末の段階終わるとこういう図式になるんですね。で、この増えた資金だけで投資するだけでもこれ十分なんですが、まあ、私どもの会社は財務レバレッジ効かせております。ということはこれをやることによって総資産1000億が見えてきたと、このようなご理解をいただけたらと思います。で、こういうことなんですね。まあ、今期、新興期、来期、中期出しております。今期、来期の利益の積み上げを経た後であれば同じ軌道に乗っていくと思います。で、これをちょっと先に希釈化率は確かにあるけれどもやっていこうよというのが今回私どもの読みでございます。で、これはやはり来年の金融環境変化の時こそチャンスであると。で、その前にしっかりと攻める選択肢を持とうというのが私どもの戦略でございます。で、これによって現在私ども2026年12月期で、ここのですね、業績にこの資金調達がダイレクトに影響してくるということではないんですね。この先なんです。この先にをどれだけしっかりまた成長軌道をかけるかということを現在手を打つことによってより早く担保できると。で、まあ、今期の、ね、進行期でもね、まあ、おかげさまで51億、まあ、来期いくと、まあ、2期で160億出るわけですから、十分増資分の資金は出るんですが、それを先取りしていこうというのが私どもの狙いでございます。そして繰り返しになりますが、まあ、現在第一クォーターでも100億総資産を増やしました。だ、ここをしっかりとまた来期以降も上積みをして 2027年12月期からの3カ年の計画をしっかりと組み立てたいなとこのように考えております。そして現在ね、営業利益と EPS ということで、まあ、おかげさまでこういう形で、積み上げてきました。で、まあ、新興期来期もしっかり EPS を出していきます。で、まあ、今回公募増資で集めた資金を使ってこれ以降の数字をさらに伸ばしていけるように頑張っていきたいなとこのように思っております。で、実はですね、今日この後もいい会社さんの説明あると思います。で、今日全部プライム企業なんですね。その中で私どもだけグロースということで、でグロース企業というのはあまり配当を出さなくてもいいんですが、出さない方が株価も上がるそうなんですが、これはちょっと私やっぱり積極的に出したいなということで、まあ、今日も書かせていただきます。でもし株主になっていただく後にですね、配当出さなくていいと言っていただけたら、それは参考にして検討したいと思いますが、これですね、やっぱり株主様の意見を尊重したいと思っております。で、私も株主としてぜひ出したいというふうに言っている中で、まあ、今期は330円ということで、まあ、6月30日ね、過ぎてしまいましたんで、もうちょっと中間配当の権利はないかもしれませんが、今期から中間配当を行っていこうということでございます。で、参考株価の推移ということでございます。で、やはりね、もう35年やっておりますので、グロス企業ですけれど、他がやらないことをやろうということでやっております。で、参考にですね、先ほど桜井先生からもね、ご指摘いただきました通り、まあ、これ何かというと、毎年年末の株価、ね、を見ていただいて、で、まあ、これ見ていただいて分かります通りですね、一応去年買っていただいた方は多分文句言われる方あまりいないと思うんですね、はい。で、毎年毎年今年買って大丈夫かって言われる、それ大丈夫とは言えませんよね、さすがにね。ただ、まあ、今までのことはご説明できますということで、まあ、ちょっと参考にいつも言うんですが、私が社長に就任して自分でこう資金を出すタイミングというのは最低株価140円だったんですね。で、割当147円でやってます。で、まあね、5年前の状況で、まあ、こういう状況なんですが、まあ、どちらにしましても毎期株価をしっかり成長させようというところは今まで形として、結果を出しております。で、プラス配当も出しちゃおうということなんで、まあ、これは引き続きですね、私が社長でいる間は全力で頑張っていきたいなとこのように思っております。で、先ほどね、株価についてはね、申し上げました、はい。ということで、ちょっと時間オーバーしましたが、連本日の説明は以上でございます。で、最後にまた出てきましたね、この証券コード2986、ヘレーホールディングスでございます。ご清聴ありがとうございました。
ここまでは LA ホールディングス IR セミナー、お話は証券コード2986東証グロース市場副証本則市場上場株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんでした。どうもありがとうございました。
LA ホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード2986東証グロース副証本則上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。